このテープでは、県政だより33高知2017年6月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、四国高知、幕末維新博サブ会場、高知旅広場、ピックアップ1、2ページ、教育大綱の改定について、ピックアップ2、3ページ、心の教育センターをご存知ですか？特集4ページ、第3期、日本一の健康長寿圏構想をバージョンアップ。連載コーナー、土佐の維新人5ページ、高知県食生活改善推進協議会会長西村文子さん。情報広場6ページ、講座その1、農業経営塾。その2、難聴者、中途失調者のための手話教室。その3、盲ろう者向け通訳介助員養成研修。その4、イベントサポーター養成。お知らせその1、ウミガメの保護にご協力を。その2、お薬手帳の活用。その3、工業統計調査へのご協力。その4、国保の加入手続き。その5、離職介護福祉士等届出制度。その6、県政テレビ番組。試験その1、定価衛生士。その2、介護支援専門員実務研修。催しその1、県総合防災訓練、地域防災フェスティバル。その2、土砂災害防止月間イベント。その3、次世代型高知新施設園芸技術フェア。その4、6月の高知競馬。募集その1、高校生フォトコンテスト。その2、戦没者遺児による慰霊友好親善事業。その3、土佐の匠の一般推薦。その4、県統計グラフコンクール作品。その5、介護職員再就職者への貸付。その6、全国戦没者追悼式。県立施設のご案内7ページ。のいち動物公園その1、のいちズー園長と散歩。その2、サマースクール生募集。その3、第26回写真コンテスト作品募集。高知城歴史博物館その1、大政奉還150年連続特集展示。その2、武士たちの学問と芸能。その3、城泊講座。その4、梅漬けの会。文学館その1、東京写真月間。その2、ポスター記念フォトコンテスト作品募集。歴史民俗資料館その1、志士幕末をかける。その2、土佐に影響を与えた人々。美術館、高崎元直新作展。牧野植物園、高橋信行、横倉山ネイチャーフォト展。衛星天文学習館、天体観測学習会。高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。6月号の表紙は、四国高知幕末維新博サブ会場高知旅広場です。 JR 高知駅南口、坂本龍馬、武智半平太、中岡慎太郎の三獅子像が並ぶ高知旅広場。龍馬の生家セットを再現した龍馬伝幕末志士社中では、維新博に関する盛りだくさんの情報を紹介し、高知観光情報発信館土佐テラスは、県内の観光情報を一堂に集めた総合案内機能を持っています。旅広場内には、維新博 PR 隊の土佐おもてなし海援隊が活躍するステージもあり、まず立ち寄りたい旅の拠点です。新博に合わせて新しくなった高知旅広場にぜひお越しください。表紙では、 高知観光情報発信館、土佐テラスで観光客の方に観光情報をご案内する様子を紹介しています。また、表紙では高知市のイチオシをご紹介しています。今月は帽子パンです。丸いパンの上にかけたカステラ生地が帽子のつばのようになったパン。県民が愛する高知ならではの特産品です。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。教育大綱の改定について。県では昨年3月に策定した教育などの振興に関する施策の大綱に基づき、高知県の教育課題に真正面から向き合い、子どもたちの知徳体の力をしっかりと育むための取り組みを全力で進めています。この度、実行1年目の成果と課題を踏まえ、第1回目の改定を行いましたので、ポイントをご紹介します。教育大綱の概要。教育大綱で示した方向性の中でも、特に次の3つの柱を中心に取り組みを推進しています。チーム学校の構築。教員同士がチームを組んで、授業力の向上や生徒指導の充実などを図るとともに、学校外の専門家や地域の方々の協力も得て、学校の目標の実現を図ります。厳しい環境にある子どもたちへの支援。貧困の世代間での連鎖を教育の力で断ち切るため、保護者の子育て力の向上、放課後などにおける学習支援、地域全体での子どもの見守りなどに取り組みます。地域との連携、協働。家庭、地域、学校が一体となって地域ぐるみで子どもを育む学校支援地域本部の設置を促進し、活動を充実させます。改定のポイント。チーム学校の構築について。ポイント1。教員同士が学び合う仕組みの強化。その1。盾持ち実践校の拡充。同実践校における主幹教諭や教科主任などのミドルリーダーの育成。盾持ちとは、同一学年の同一教科を複数の教員で担当させることにより、指導方法などに関する教員同士の学び合いを促す仕組み。その2。近隣の小規模の中学校の教員が連携して、教科指導力の向上を図る仕組みの構築。ポイント2。若年教員の資質、指導力の向上。若年教員及び学校の指導体制について指導、助言を行う体制の強化。ポイント3。教員の多忙化解消による、子どもに向き合う時間の確保。運動部活動の外部指導者の配置拡充や、週1日の休養日の設定など、望ましい運営の周知徹底。ポイント4。高等学校における多様な生徒の社会的自立の支援。基礎的な学力や社会性を身につけられる仕組みを構築するための教育プログラムを実践。厳しい環境にある子どもたちへの支援について。ポイント5。放課後などにおける学習支援の強化。授業から放課後までを一貫して担う学習支援員のさらなる配置拡充。ポイント6。チーム学校による生徒指導上の諸問題への対応。スクールカウンセラーなども含めた校内支援会の定期的な開催。学年部会を中心とした日々の見守りといった組織的な対応の徹底。ポイント7。保護者に対する支援の充実。保育者や子育て経験者、子育て世帯などが交流できる場づくり。様々な交流事業の展開。地域との連携、協働について。ポイント8。地域との連携、協働の深化。 学校支援地域本部の活動を、地域と学校とがパートナーとして、子どもたちを見守り、育てる、地域学校共同本部の活動へと展開。県民の皆様にも、引き続き、地域や学校の教育活動に積極的にご参画くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について、詳しいことは、県教育委員会教育政策課、電話番号 088-821-4731 までお問い合わせください。次は、ピックアップ2です。心の教育センターをご存知ですか？現在、県内には不登校やいじめなどに思い悩む子どもたちが少なからずいます。そのため、県では心の教育センターに心理や福祉に関して高い専門性のあるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置し、子どもの教育に関する相談を一元的に受け、問題の解決まで寄り添うワンストップ&トータルな支援体制により、課題解決に取り組んでいます。まずはお気軽にご相談ください。相談方法1、代書による相談。高知県心の教育センターまでお越しください。代書いただく際は事前に電話番号 088-833-2929 にてご予約ください。住所、高知市大原町132、受付、祝日、休日、年末年始を除く、月曜から金曜と、毎月第2土曜日、8月の第2土曜日は除く。時間、午前9時から午後5時。相談方法に、電話による相談。無料の24時間子ども SOS ダイヤルにご連絡ください。電話番号 0120-078310、 年中無休です。IP 電話などで通じない場合は次の番号にご連絡ください。有料電話 088-833-2929、受付、祝日、休日、年末年始を除く、月曜から金曜の午前9時から午後5時。相談方法3、メールによる相談。E メール、kodomo24@cochinet.ed.jp までご連絡ください。受付、祝日、休日、年末年始を除く、月曜から金曜の午前9時から午後5時。メールの設定によっては、センターからの返信が届かない場合がありますので、ご注意ください。以上について、詳しいことは、高知県心の教育センター。電話番号 088-833-2932 までお問い合わせください。以上でピックアップを終わります。
次は特集です。タイトルは第3期日本一の健康長寿圏構想バージョンアップ。県民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるためにです。県では昨年2月に第3期日本一の健康長寿圏構想を策定し、本県が抱える根本的な課題の克服に向けた5つの大目標を掲げ、取り組みを抜本強化しました。さらに本年2月にはこれまでの成果や課題を検証し、構想をバージョンアップしました。課題解決に向け、今年度一層強化した取り組みのポイントをご紹介します。大目標1、 少年期の死亡率の改善。ポイント1、子どもの健康教育を拡充。健康的な生活習慣を定着させるため、ヘルスメイトによる健康教育の実施校を拡充します。なお、一般的にヘルスメイトと呼ばれる食生活改善推進員とは、食を通じた健康づくりを進めるボランティアの方々で、それぞれの地域で様々な食育活動に取り組む住民組織です。ポイント2、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などの血管病への対策を強化。血管病の重症化を防ぐため、治療放置、中断している方を確実に医療機関への受診につなぐよう、受診勧奨などの市町村の取り組みを支援します。ポイント3、重点項目、ヘルシー・高知系プロジェクトのさらなる推進。楽しみながら日々の健康づくりに取り組むことのできる高知系健康パスポートにランクアップの仕組みを導入し、健康意識の向上と健康的な保険行動を促進します。高知系健康パスポート早くも1万人突破。20歳以上の幅広い年代の方々に取得いただいています。ピンクシールを含む2種類以上、合計40ポイントのシールを貼り付けすると、パスポート2にランクアップ。なお、ピンクシールは1枚5ポイント、その他のシールは1枚1ポイントとして換算します。パスポートを提示するだけで参加施設で料金割引やプレゼントなどお得がいっぱいです。パスポート2を取得すれば、パスポート1以上にお得な特典を受けることができます。高知系健康パスポート特設ホームページは、http://www.health-pass.ref.kochi.lg.jp/です。第目標2、地域地域で安心して住み続けられる県づくり。ポイント1、あったかふれあいセンターの整備と機能強化。口腔ケアや栄養改善を含めた介護予防の取り組みや、集いの場を活用した子ども食堂、親子の集いの場などの子育て支援サービスなど、機能を充実します。ポイント2、入院から在宅などへの円滑な移行を推進。入院から転院、病院から在宅生活への円滑な移行に向け、切れ目のない支援の仕組みづくりを行うなど、医療・介護関係者間の連携を強化します。ポイント3、訪問看護サービスをさらに充実。どこに住んでいても訪問看護サービスが利用できるよう、訪問看護ステーションのサテライト事業所の設置を支援します。ポイント4、医療的ケアの必要な子どもなどと、その家族への支援を強化。医療的ケアが必要な本人と、そのご家族の負担を少しでも軽減するため、保育所などでの受け入れ体制や家族支援を充実します。第目標3、厳しい環境にある子どもたちへの支援。ポイント1、重点項目、子ども食堂への支援制度を新設。子ども食堂の取り組みを県内全域に広げるため、 趣旨に賛同いただける個人・企業の皆様からのご寄付や、県費を財源とする基金を設立して、子ども食堂の開設・運営などに関する経費の助成をこの基金から行うとともに、開設手引書の配布などのサポートを行います。地域の子ども食堂の情報は、高知県庁児童家庭課のウェブサイトへ、ホームページは https://www.erchido.jp/sochikei/06401i-kocHIKEK-ODOMOSYOKUDOU.html です。ポイント2、重点項目、高知版ネウボラを推進、子育て世代包括支援センターの設置や、主に0歳から2歳児の子育て家庭を対象とした子育ての不安などの解消を図る交流の場の設置を進め、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を強化します。なお、ネウボラとは、妊娠期から就学前にかけての子供や家族を対象として、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援を行うための地域拠点のことです。大目標4、少子化対策の抜本強化。ポイント1、高知家の出会い、結婚、子育て応援団との官民共同の取り組みを推進。応援団の登録数の増加に向け、民間団体のネットワークを生かした取り組みを拡大するとともに、応援団と共同した取り組みを充実します。ポイント2、マッチングシステムを拡充。出会いや結婚への支援を希望する独身者に出会いの機会を提供するマッチングシステムに、ビッグデータの分析手法を導入するなど、機能強化を図ります。なお、ビッグデータの分析手法とは、個々の会員が実際にお相手を選んだ条件を統計化し、その分析結果を活用して、おすすめのお相手をシステム側から紹介することです。大目標5、医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定確保と産業化。ポイント1、働く上での不安などを解消。労働条件の改善や仕事と子育てとの両立といった介護職員の働く上での悩みや不安などを解消するための相談窓口の新設や、介護職員の処遇改善のための事業者の取り組みへの支援を行います。ポイント2、多様な働き方を可能とする職場づくりを推進。これまで介護職場で働くことが困難だった中高年齢者や主婦などの就労を促進するため、業務分担の再編成によって、柔軟な働き方が可能な職場づくりを推進します。県では、高知家の家族の皆様が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けることができるよう、引き続き全力で日本一の健康長寿県づくりを進めてまいります。県民の皆様におかれましても、日々の健康づくりや、地域の見守り活動などにご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。 以上について詳しいことは、高知県庁健康長寿政策課電話番号 088-823-9683 までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー、土佐の維新人です。このコーナーでは、昨年度までの高知家の輝くスターの連載に代わって、維新の志士のように土佐の時代を作った人、駆け抜けた人を紹介しています。第3回目となる6月号では、食生活の改善から健康づくりを推進するヘルスメイトの高知県で代表を務める西村文子さんにお話を伺いました。食生活を通じて健康づくりに取り組む高知県食生活改善推進協議会会長西村文子さん。西村さんがヘルスメイトになったのは35歳の時、地域の婦人会に入ると同時にヘルスメイトになりました。以来、土佐町の会長、県内を6ブロックに分けたうちの1つ、中央東ブロックの会長などを歴任。平成27年からは、高知県食生活改善推進協議会の会長に就任されました。土佐町では、ヘルスメイトがミニデーや高齢者の生きがいづくりのための施設であるトンカラリンの家の調理分野で活動しています。また、平成28年度の食育の取り組みとして、保育園から中学3年生の教室まで出向き、朝食を食べることの大切さを伝えたり、バランスの良い食材を選んだり、自分で料理ができるように指導しています。さらに、毎年6月の食育月間には、食に関する絵本の読み聞かせなどにも取り組んでいます。と西村さんは説明してくれました。中央東ブロックとしての取り組みの柱の一つが、禁煙。山田高校の漫画部の生徒に、禁煙に関する紙芝居を作ってもらい、保健所管内の学校で紹介しているそうです。高知県全体としては、子どもの食育、減塩、1日に野菜350グラムの摂取への取り組みを重点的に行っているということです。活動を通じて子どもたちの成長を見ていけるのも楽しみの一つといい、活動中は目立つピンクのエプロンと T シャツをユニフォームにしていることもあり、子どもたちに学校外で会った時には、ヘルスメイトさんだと声をかけてもらえるそうです。ヘルスメイトの活動はほとんどボランティア。そのため、補助金を受けて活動の一助にしたり、健康づくりを啓発するためのパンフレットの配布を行っています。昨年12月に高知市で中国四国ブロック研修会があり、活動状況を説明させてもらったのですが、高知県は行政がしっかりサポートしてくれて羨ましいと言われました。と西村さん。今後の取り組みについては、私たちの取り組みはすぐに結果が出るわけではありません。地道なことを変わらず続けていくことが私たちの活動だと思っています。これからも県や市町村の施策と一緒に歩んでいき、皆さんの健康づくりのお役に立ち続けていきたいと笑顔で話してくれました。以上について詳しいことは、事務局である高知県庁健康長寿政策課、電話 088-823-9675 までお問い合わせください。以上で土佐の維新人のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。次に、口座のご案内です。4件あります。その1、平成29年度、農業経営塾、農業経営力向上セミナー、農業経営の改善や発展、法人化を考えている方のために、法人化した場合の税制や社会保険などの制度、メリット、 デメリットなどについてのセミナーを開催します。日程と会場を申し上げます。7月3日月曜日、四万十市戸塚にあります、また農業振興センター。7月4日火曜日、高岡郡四万十町黒石にあります、県立農業担い手育成センター。7月5日水曜日、土佐市高岡町小津にあります、中央西農業振興センター。7月6日木曜日、上市土佐山戸町鴨にあります、中央東農業振興センター。7月7日金曜日、安芸市幸町にあります、 JA 土佐安芸本所。なお、開催時間はそれぞれの会場ともに午後1時30分から午後4時30分まで。対象、農業経営の改善や発展、法人化を考えている農業者など。募集人数、それぞれの会場で20人。参加料は無料ですが、先進地視察などは実費負担が必要となります。申し込み期間、随時、当日も可能です。申し込み用紙配布場所、一般社団法人高知県農業会議ホームページからのダウンロードも可能です。申し込み方法、電話、メール、郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先、県の各農業振興センター、または一般社団法人高知県農業会議、郵便番号 780-0850、 高知市丸の内 1-7-52、 高知県庁西庁舎内、電話番号 088-824-8555、ファックス番号 088-824-8593、 E メールアドレス gkouti@bronze.ocn.ne.jp です。その2、難聴者、中途失聴者のための手話教室。難聴者や中途失聴者や障害のある方を対象に、日常会話で使う簡単な手話を勉強します。1回だけの参加や途中参加もできますので、ご相談ください。日時、6月17日土曜日、24日土曜日、7月1日土曜日、8日土曜日、15日土曜日、午前10時から11時30分まで。場所、高知市越前町にあります、小高さ厚生センター。募集人数15人、受講料は無料です。申し込み期間、6月1日木曜日から13日火曜日まで。申し込み用紙配布場所、高知県聴覚障害者情報センター、高知県庁障害保険福祉課。申し込み方法、ファックス、郵送は当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先、郵便番号 780-0928、 高知市越前町 2-4-5、 高知県聴覚障害者情報センター。 電話番号 088-823-5922、 ファックス番号 088-822-0750 です。その3、盲ろう者向け通訳介助員養成研修。盲ろう者の福祉に理解と熱意があり、通訳介助員として活動していただく方の養成研修を開催します。なお、点字や手話を習得している必要はありません。日時、7月15日と16日を除く7月1日土曜日から30日日曜日までの毎週土曜日日曜日午前9時から午後4時まで、場所、福茂市中央にあります福茂市立中央公民館文教センター。なお、7月30日のみ福茂市平田町湖内にありますスワロー会館です。対象、20歳以上の方、募集人数10人、受講料、テキスト代、実習費500円程度かける3回。申し込み期間、6月1日木曜日から20日火曜日まで。申し込み用紙配布場所、高知県盲ろう者友の会のホームページからダウンロードも可能です。高知県庁障害保険福祉課。申し込み方法、メール、郵送は一着です。お申し込み、お問い合わせ先、郵便番号 782-0032、 上市土佐山田町西本町 5-6-6、 高知県盲ろう者友の会。電話番号 080-6504-2562。 E メールアドレス hk.3939.crowndaisy@dmail.com です。その4、イベントサポーター養成講座。結婚への支援を希望する独身男女を対象とした出会いイベントにおいて、参加者への助言やカップルになった方たちのフォローなどを行っていただけるボランティアの養成講座を開催します。日程と会場を申し上げます。6月22日木曜日、四万十市小山辰木町にあります四万十市立中央公民館。6月25日日曜日、高知市本町にあります高知会館。6月27日火曜日、安芸市矢の丸にあります安芸市民会館。なお、開催時間はそれぞれの会場で午後1時30分から午後4時まで。対象、婚姻歴がありメールができる方。募集人数それぞれ20人、受講料は無料です。募集期間、6月1日木曜日から8日木曜日まで。募集案内配布場所、高知出会いサポートセンター。高知県庁少子対策課ホームページ。応募方法、メール、ファックス、郵送は着です。お申し込み、お問い合わせ先、郵便番号 780-00-0053、高知市駅前町 5-5、 大同生命高知ビル1階、高知出会いサポートセンター、電話番号088-821-8080、ファックス番号088-821-8100、 E メールアドレス kochike.oune@bony.ocn.ne.jp です。次はお知らせです。6件あります。その1、ウミガメの保護にご協力を。県では、県内の海岸に上陸するウミガメやその卵、子ガメをむやみに捕獲することを条例で禁止しています。ウミガメが無事に産卵し、孵化した子ガメが海に帰れるよう、砂浜ではむやみに車を乗り入れない、ゴミを捨てない、大きな声で騒がない、海をライトで照らさない、などのご協力をお願いします。また、保護区では工作物の設置や土地の形質の変更などのほか、6月1日から9月30日までは、車両の乗り入れや花火、フラッシュ撮影、ウミガメにむやみに近づく行為なども規制しています。保護区、室戸市の元岩戸、奈良市海岸、土佐清水市の大木の浜、詳しいことは、高知県庁環境共生課、電話番号 088-821-4842 へお問い合わせください。その2、薬手帳を上手に使いましょう。お薬手帳は、薬の名前や飲む量、飲み方などを記録しておくことで、薬の重複や飲み合わせをチェックすることができます。医療機関を受診する際や薬局に忘れずに持っていきましょう。また、高知いいお薬手帳では、スマートフォンに薬の情報を保存することで、災害時などお薬手帳を持ち出せなかったとき、ご自身やご家族の薬の情報を正確に伝えることができます。日頃の薬の管理にもぜひ活用しましょう。詳しいことは、高知県庁医師薬務課、電話番号 088-823-9682 へお問い合わせください。その3、工業統計調査にご協力ください。製造業工業の実態を明らかにする重要な調査です。知事が任命した調査員が事業所にお伺いして、調査票を配布・回収します。なお、調査票に記入された内容は、統計法に基づき、統計作成の目的以外に使用されません。対象、県内で製造業を営む事業所。詳しいことは、高知県庁統計課、電話番号 088-823-9345 へお問い合わせください。その4、お子さんのいる皆様へ、 国保の加入手続きはお済みですか？病気や怪我をしたときに、経済的な負担を軽減し、安心して医療が受けられるように、すべての方が公的医療保険に加入することになっています。職場の健康保険などに加入していない方で、国保、国民健康保険への加入手続きがお済みでない方は、それぞれの町村役場で手続きを行ってください。なお、国保に加入され、何らかの理由で税、保険料の支払いが滞った場合でも、高校生世代以下の子どもさんには、短期被保険者証が交付されますので、病気になってもこの保険を利用して受診ができます。詳しいことは、それぞれ市町村の国民健康保険担当課または高知県庁国保指導課、電話番号 088-823-9646 へお問い合わせください。その後、離職介護福祉士など届け出制度のお知らせ。平成29年4月から介護福祉士などが離職した場合、都道府県福祉人材センターへの氏名、住所などの届け出が努力義務とされました。介護の資格をお持ちの方で、離職後に届け出を行っていない方は、高知県福祉人材センターまで届け出をお願いします。詳しいことは、高知県福祉人材センター、電話番号 088-844-3511 へお問い合わせください。その6、県政テレビ番組、県民ニュースは、テレビ高知で月曜日と水曜日の午後6時50分から放送。知徳高知県は、高知サンサンテレビで火曜日と木曜日午後6時47分から放送。詳しいことは、高知県庁広報広聴課、電話番号 088-823-9046 へお問い合わせください。
次は治験のお知らせです。2件あります。その1、平成29年度生化衛生士試験。日時、7月12日水曜日、午後2時から午後4時まで。場所、高知市本町にあります高知会館。出願期間、6月5日月曜日から12日月曜日まで。出願方法、住所地を所管する福祉保健所に提出してください。なお、高知市居住者は高知市保健所、県外居住者は高知県庁食品衛生課に提出してください。募集案内配布場所、県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁1階募集要項コーナー。受験料9400円。お申し込みお問い合わせ先は、高知県庁食品衛生課、または県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所。電話 088-823-9672 です。その2、平成29年度高知県介護支援専門員実務研修受講試験。日時、10月8日日曜日午前10時。場所、高知市朝倉母の県立福祉交流プラザ。 高知市播磨町の土佐塾予備校、高知市朝日天神町の高知学園短期大学、受講料8700円、出願期間6月20日火曜日から7月18日火曜日まで、募集案内配布場所、高知県社会福祉協議会、それぞれの市町村社会福祉協議会、それぞれの市町村役場、県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁1階募集要項コーナー、出願方法、持参、郵送は簡易書留で当日消印有効です。お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 780-8567、高知市朝倉坊375-1、高知県社会福祉協議会、電話 088-844-4611 です。詳しくは、高知県庁高齢者福祉課、電話 088-823-9630 までお問い合わせください。次は、催しのお知らせです。4件あります。その1、県総合防災訓練地域防災フェスティバル、南海トラフ地震などの大規模災害を想定した総合防災訓練と寄進者体験や住宅耐震相談などを行う地域防災フェスティバルを開催します。消防や警察、自衛隊、海上保安部、医療機関が参加し、船舶や消防車、ヘリコプターなどを使った訓練を行います。日時6月4日日曜日午前10時から午後3時まで、場所室津市室津にあります室津港、詳しくは高知県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320 までお問い合わせください。その2、土砂災害防止月間イベント in イオンモール高知。6月の土砂災害防止月間に合わせ、パネル展や土石流模型の体験、アンケートに回答していただいた方へグッズを配布するなどのイベントを開催します。日時6月18日日曜日午前10時から午後5時まで、場所高知市秦南町にありますイオンモール高知南コート、詳しくは高知県庁防災砂防課、電話 088-823-9845 までお問い合わせください。その3、次世代型高知新施設園芸技術フェア、園芸資材メーカーによる環境制御装置などの機器の展示・説明をはじめ、最新の施設園芸について県内外の研究者・農家による講演を行います。日時6月21日水曜日午前9時30分から午後4時30分、22日木曜日午前9時30分から午後4時、場所高知市布下にあります高知地場産センター、受講料無料、詳しくは高知県庁産地流通支援課、電話 088-821-4514 までお問い合わせください。その4、6月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。6月の開催日は3日土曜日、4日日曜日、17日土曜日、18日日曜日、24日土曜日、25日日曜日です。6月4日日曜日は準重賞 JBC 協会協賛高知佐賀スタリオンシリーズ当選状談賞、6月18日日曜日は重賞プロ賞ダービー第45回高知優駿です。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 またホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次は募集のお知らせです。6件あります。その1、高校生フォトコンテスト作品募集。高知県議会では県内の高校生などの皆さんに議会や政治への関心を深めていただくため、県議会だよりなどに使用する写真を募集しています。今年のテーマは高知の魅力と高知の歴史。入賞者には図書カードと作品のパネルを贈呈します。募集期限9月8日金曜日午後5時必着です。応募方法、応募作品の JPEG データを添付して次のアドレスにメール送信してください。なお、詳細は高知県議会のホームページをご覧ください。お申し込みお問い合わせ先は、高知県議会事務局議事課、電話 088-823-9536 です。E メールアドレスは、potocon@ken.pref.kochi.lg.jp です。その2、戦没者遺児による慰霊友好親善事業。一般財団法人日本遺族会では、次の国での慰霊に参加する戦没者遺児の方々を募集しています。実施地域、旧満州、旧ソ連、モンゴル、西部ニューギニア、マリアナ諸島、東部ニューギニア、トラックパラオ諸島、北ボルネオマレー半島、フィリピン、ソロモン諸島、ミャンマー、台湾バシー海峡、中国、ビスマーク諸島、マーシャル・ギルバート諸島など。対象、戦没者の遺児、参加料10万円。お申し込み、お問い合わせ先は、公益財団法人高知県遺族会、電話 088-884-8700 まで。なお、付き添い介助が必要な方は、ご相談ください。その3、土佐の匠の一般推薦。熟練技能や伝統技能の優れた継承者として、県内産業の基盤を支え、その振興に貢献している土佐の匠、認定候補者の推薦を募集します。推薦には、推薦者のほか、2名の賛同者が必要です。推薦基準、1、おおむね15年以上の経験を有する、平成29年4月1日現在、35歳から、65歳の方。2、技能が優れており、県内で第一級と目される方など。募集期限、6月19日月曜日。募集案内配布場所、高知県庁雇用労働政策課、またはホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。応募方法、持参、郵送は投函の連絡が必要です。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁雇用労働政策課、電話 088-823-9765 です。その4、県統計グラフコンクール作品募集。統計の普及と利活用を進め、表現技術の向上を図ることを目的とした作品、統計グラフを募集します。対象、県内在住の小学生以上の方。募集期間、6月1日木曜日から9月5日火曜日まで。午後5時で締め切りです。募集案内配布場所、高知県庁統計課ホームページ。応募方法、持参、郵送は着です。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁統計課、電話、 088-823-9344 です。その後、介護職員として再就職される方への貸し付け、介護職員として知識と経験を持ち、県内で介護職員として再就職をされる方に、再就職のための準備金を無利子でお貸しします。なお、貸し付け後に県内で2年間従事した場合は、全額返還免除になります。貸し付け額20万円以内、申し込み用紙配布場所、高知県社会福祉協議会、またはホームページから申し込み用紙をダウンロードすることもできます。申し込み方法、持参、郵送は随時受付しています。お申し込みお問い合わせ先は、高知県社会福祉協議会福祉資金課、電話 088-844-4600 です。その6、全国戦没者追悼式の参列者の募集。8月15日火曜日、戦没者を追悼し平和を記念する日に、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で行われます。県の戦没者の遺族代表として参列される方を募集します。日時、8月14日月曜日から15日火曜日まで。場所、東京都千代田区にあります日本武道館。募集人数87人、参加料8万9000円程度、なお一部補助があります。申し込み期限6月16日金曜日。お申し込みお問い合わせ先は、高知県庁地域福祉政策課、電話 088-823-9662 です。または公益財団法人高知県遺族会、電話 088-884-8700 です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。高知歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。ただし、のいち動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。6月号では7施設のイベントをご紹介します。案内1、のいち動物公園。イベント3件をお知らせします。イベント1、のいちーず園長と散歩。開催日、7月2日日曜日、午後1時20分。募集人数、先着20人。申し込み方法、当日、午後12時30分より動物科学館1階で整理券配布。イベント2、サマースクール生募集。開催日、7月22日土曜日、23日日曜日。開催時間、午前8時15分から正午。動物園の飼育係の仕事を体験し、動物の観察方法などを学びます。対象、22日、小学4年生、5年生、6年生、子どもさんのみの参加です。23日、小学1年生、2年生、3年生、保護者同伴でお願いいたします。 募集人数それぞれの日とも40人、23日は保護者を含め40人です。なお、応募者多数の場合は抽選です。申し込み期間、6月10日土曜日から30日金曜日必着。申し込み方法、ホームページの応募フォーム、メールまたはハガキ。詳細はお問い合わせください。E メールアドレス sumer2017@nochizoo.or.jp。 イベント3、第26回写真コンテスト作品募集。開催日7月31日月曜日まで。申し込み方法、持参または郵送。当日消印有効です。なお、詳細はホームページをご覧ください。野市動物公園の住所をお伝えします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日6月5日、12日、19日、26日。案内に、高知城歴史博物館。イベント4件をお知らせします。イベント1、大政奉還150年連続特集展示。その1、第2回、幕末維新の言葉、山内容堂の主張。開催日、6月19日月曜日まで。その2、第3回、黒船がやってきた、一緒に学ぼう、開国から明治へ。開催日、6月24日土曜日から8月21日月曜日。その3、黒船が来て日本はどうなった。開催日、6月27日火曜日から7月6日木曜日。入館料500円。イベント2、企画展。文化部侍参上、武士たちの学問と芸能。開催日、6月26日月曜日まで。イベント3、上博講座。その1、歴史講座。開催日、6月10日土曜日、午前10時から午前11時30分。山内家文書を知るを年間テーマに書かれている内容を紹介。その2、美術工芸講座。開催日、6月24日土曜日、午前10時から午前11時30分。年間テーマは山内家の大名道具、山内家伝来の兜、陣羽織、ひな道具などの美しさや見どころを紹介。入館料無料。募集人数、当日先着80人。申し込み方法、当日15分前より受付。なお、詳細はホームページをご覧ください。イベント4、梅漬けの会。開催日、6月18日日曜日、午後1時から午後2時30分、高知城お台所に代々伝わったとされる、梅の酒粕漬けを作ります。場所、高知市九反田、高知市立中央公民館。参加料、詳細はホームページをご覧ください。募集人数30人。申し込み方法、電話またはファックス、はがきでお願いします。高知城歴史博物館の住所をお伝えします。高知市大手筋 2-7-5、電話088-871-1600、観覧料500円、企画展開催中は700円。案内3、文学館。イベント2件をお知らせします。イベント1、東京写真月刊青春18切符ポスター機構。 開催日6月3日土曜日から25日日曜日、日本写真協会写真の日、記念企画である国内写真家の巡回展、青春18切符ポスターの25年間の軌跡をたどります。イベント2、ポスター寄稿記念、フォトコンテスト作品募集、1、鉄道、旅に関するテーマ、2、テーマ自由、あなたの一枚の2つのテーマで募集します。申し込み期限、6月21日水曜日。なお、詳細は文学館ホームページをご覧ください。文学館の住所をお伝えします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料無料。常設展は別途360円。案内4、歴史民族資料館。イベント3件をお知らせします。イベント1、志士幕末をかける半平太郎の残したもの。開催日5月27日土曜日から7月2日日曜日。半平太を中心に明治維新を見ることなく散っていった志士たちの書状や刀剣などでその生き様に迫ります。イベント2、コーナー展、土佐に影響を与えた人々。開催日、6月3日土曜日から8月30日水曜日、西郷隆盛、木戸孝良らの書籍を展示。イベント3、コーナー展、ズナリカブトの世界。開催日、8月13日日曜日まで。長宗我部軍勢が愛した兜の造形が楽しめます。歴史民族資料館の住所をお伝えします。南国市御甲町八幡 1099-1 電話 088-862-2211 入館料510円。案内後、美術館高崎元直新作展破壊、コラプス。開催日6月17日土曜日から7月23日日曜日。年齢94歳を超えても新たな表現に挑む香美市出身の現代美術家、高崎元直の新作展。入館料前売り720円、当日900円、大学生600円。美術館の住所をお伝えします。高知市高須 353-2 電話 088-866-8000 観覧料一般360円、大学生250円。案内6、牧野植物園。レンズ越しのワンダー、高橋信之、横倉山ネイチャーフォト展。開催日6月18日日曜日まで。ニオノブルーの名付け親であるネイチャーフォトグラファー高橋信之氏による牧野富太郎が少年時代に親しんだ横倉山の自然写真を展示。牧野植物園の住所をお伝えします。高知市五台山 4200-6 電話 088-882-2601 入園料720円。案内7、芸生天文学習館。天体観測学習会、開催日6月1日木曜日、18日日曜日、27日火曜日、午後7時から午後9時、人気の土星を撮影しましょう。参加料無料、募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、前日まで電話で受け付けています。芸生天文学習館の住所をお伝えします。秋郡芸生村和敷港 4668-1。連絡先、高知県文教協会。電話、088-824-5451。休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。以上で、県立施設のご案内を終わります。次は、高知県庁統計課から、4月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は715,374人。前の月に比べ2,729人の減少です。そのうち男性は336,610人。前の月に比べ1,469人の減少です。女性は378,764人。前の月に比べ1,260人の減少です。世帯数は317,469世帯。前の月に比べ707世帯の減少です。三三高知2017年6月号の発行部数は34万部。発行は平成29年6月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。e メールアドレス、11130@ken.pref.kochi.lg.jp。ホームページアドレス、http://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。高知県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課電話088-823-9634までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話088-823-9046までお願いいたします。三三高知6月号をお伝えしました。6月の24節気は5日の芒種と21日の夏至です。夏至は皆さんご存知のように昼間が一番長い日とよく聞きますが、芒種はあまり話題にも出てこないので調べてみました。24節気は1年を24に分けた、その時々の季節の変わり目や注意喚起のための言葉ですが、今年9つ目がこの芒種です。芒種の芒は草冠の芒で、稲科の稲先の棘を指し、稲の種を植える時期を芒種と言っていました。古来日本は稲作中心で、国民の食を支える米は最も大事なもので、注意喚起のため定めていたのでしょうが、現在では、和製や種類も増え、時期も異なるため、あまり話題になる言葉ではなくなったようです。梅雨入りも近づいています。湿度も上がり、カビも繁殖しやすくなります。体調管理に注意してください。